メッセージを取り継ぎたいと思います。一言祈りましょう。神様、今日の礼拝を感謝します。世界食で覚えて今日こうして礼拝ができることを感謝します。ビデオを通して、また聖書の言葉を通して、私たちにいろんなことを教え、また考えさせてくださって、小さなことから私たちのできることを始めることができますように助けてください。どうぞ今から聖書を語るこのものを強め、一人一人の心を開いて主がお語りください。待ち望みつつ、イエス様の名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。はい、今日はですね、申命記の15章を開いています。で、7節から11節まで読んでいただいたんですが、本当は1節から6節も一緒に考えてみたいなと思うところです。申命記、なかなか皆さん、開くことが少ないかも分かりませんけれども、この間は、ね、詩式やヨシュア記から開いてお話ししましたが、その前の書が申命記で、イエス様がですね、申命記は愛読というか愛された書ではなかったかなというふうに言われています。なんでならイエス様のお話、よく申命記の言葉が出てくるからですね。荒野のところでイエス様試み合いましたよね。サタンが、誘惑しようとしているところにイエス様は申命記の言葉で、こうサタンをね、撃退したっていうところがありますしね。心尽くし、思いを尽くし、神を愛せよと、何で自分と同じ隣人を愛せよという、そういう教えもこの申命記に書かれているからですね。イエス様はこの申命記を、愛されたというふうにも今言われているわけです。今日はその一箇所なんですが、部分的なところになるんですけども、ちょっと背景を少しだけ言いますと、申命記の一章を読みますと、モーセがイスラエルの民を導いて、もう晩年ですよね。もうモーセはもうすぐして亡くなるわけですが、その目の前で、約束の地カナンをこう見て、そして、残していくイスラエルの民たちに説教をしたっていうのが、この申命記全体です。で、テーマ的には昔を振り返る回顧と、これから展望っていうかね、約束の地に入った時に私たちはどうすべきかということが、語られているところです。で、今日のこのね、15章の1節から76節か7節から10節を通して、学びたいと思うんですが、私自身がおっしゃられたことを3つに、まとめてお話をしたいなと思います。今日も、3つのポイントをここから、挙げてみたいと思うんですね。で、まず1つはですね、神様はこの世の貧しい人を特別に顧みておられるということをおっしゃれると思うんですね。ハンガーゼロっていうのはですね、そのままハンガーがゼロになるようにっていうタイトル、言葉ですけども、2030年までにこの世界に貧しい人がいなくなるように、そのためにいろんな目標計画を立てて、国連とかいろんな団体が取り組んでいるものなんですね。まあ今2022年あと8年しかありませんけれども、どこまで達成するのか分かりませんが、まあ、そういうハード的なね、制度的なものもしないとなかなか貧困っていうのはなくならないと思うんですが、貧しい人がいなくなることがハンガーゼロです。神様はもうこの昔からですね、貧しい人がいなくなるようにということを思っておられたということがですね、15章の4節に書いてありますよね。あなたのうちには貧しい人がいなくなるであろうとこう書いているように、本当に貧しい人がいなくなるであろうという言葉が 書かれてあります。で一節からですねこの見ていきますとですね、あそうなんだなということが分かるわけです。というのは一節二節にですね借金を免除しなさいとこう教えていますね。7年経ったらそれまでの借金を全部免除するんですよ。すると貧しい人がいなくなるんですよというふうに書いています。ユダヤの国の社会には、土地も1年ごと休ませなければならないというヨベルの年っていうのが定められていましたし、今日のところでは7年間経ったらそれまでの負債を全部免除しなければ、全部ね、ご破産にしなければならない。それでまたみんなが同じようになってですね、そういう格差がなくなっていくっていうそういう定めがなされていたということであります。まあいいですよね。負債が全部なくなる、免除される。まあ銀行で言ったら、現在の銀行で、それをしたら多分銀行はですね、成り立たないんでしょうけれども、ユダヤの社会ではそういう制度があったということはすごいなと思うんですね。で、さらに他の聖書の箇所を通して神様が貧しい人を顧みておられるんだということを知ってほしいなと思うんですが、レビ記のですね19章の10節、後でまた開いてください。読みます。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑に落ちた実を拾い集めてはならない。それらを貧しい人と寄留者のために残しておかなければならない。私はあなた方の神主であると書いてありますね。収穫物を全部取ってはならない。ブドウ畑に落ちた実を拾い集めてはならない、ね、貧しい人と寄留者のために残しておかなければならないってこう書いてあるんですね。私はここ読んだ時に神様ってすごい人だなって思ったことであります。そこまで考えていてくださるのであります。このところから私たちはあのルツ系とかをちょっと思いがいくと思うんですよね。ルツとナオミの美しい、その物語がルツ系ですけどもね、ナオミの故郷に帰ってきて貧しい生活をしておりました二人ですけども、落ち穂拾いにルツさんがですね行くわけです。でナオミの親戚のボアーズっていう人の畑に、まあ行くわけですね。でボアーズという人が仲間たちにちゃんと落ち穂実を残しときなさい、ね、余計に、落としときなさい。でなおルツはそれをこう拾って帰っていくっていうそういう物語がありますけれども、落ち穂拾い、ね、残しときなさい。そのように、レビ記の19章の実節に書かれています。他の箇所にも神様は貧しい人の叫びを聞かれる、祈りを聞かれる、支えておられる、そういう言葉が聖書の中に記されてあります。二つ目、神様は私たちに対して貧しい人たちに心を開くようにと教えておられます。その神様の心を知らされた私たちは貧しい人に対して心を固くなにしてはならない、手を閉ざしてはならない、あなたの手を開かなければならない、神様が与えられたものを分かち合いなさい、それがあなたの手を開かなければならないということであります。ある聖書を読んでおりましたら、訳を読んでたら、あなたの手を大きく開きなさいと という訳がありました。手を開かなければならない、あなたの手を大きく開かなければなりません。どのようにしたらいいんでしょうか、どのようにしてしたらいいんでしょうか。まあ、今日のスモールアクションエブリデイ、小さなところからということもありますよね。で今日のところはですね、8節見てください。必ずあなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。まあ、ここに貸し借りのことが書いてあるんですけれども、貸し与えなければならない、必要としているものを与えて、そのために心を開いていきなさい。ある人は飲み水が必要でしょうか、ある人は食べ物が必要でしょうか、着るものが必要でしょうか、あるいは住むところが必要でしょうか、いろんな必要があると思います。その必要に、必要としているものを十分貸し与えなければならない。よく言いますよね、貸すであればもう与えなさいとかね、貸すぐらいだったらもう与えなさいっていう、私は先輩から聞いたことがありますけれども、貸すあるいは与えなさいとここに書いてあります。そして誰に対して手を開くべきでしょうか。今日の箇所には同胞にという言葉が何度も記されてあります。同胞、イスラエルの民たちにとって同胞というのは同じイスラエルの民ですよね、民族ですよね。で、15章の3節読むと異国人とこう書いてある、外国人とはなんかこう区別があったようです。自分たちの同胞に対してはね、この免除あるいは取り立ててはならない、貸しても利息を取ってはならない、同胞に対してはそうしなければならないけども、外国人に対してはまあ利息を取ってもいいとか、まあそういうようなこうなんか区別が、あったようであります。同胞に対して、で私はこの同胞、まあここで同じ仲間ということですけども、私たちはもっとそれを広く考えていかなければならないかなとそのように思うんですね。なぜならばイエス様が教えてくれたからであります。ユダヤ人というのは自分と同じように兄弟を愛しなさいっていうあの教えを同胞だけ考えていました。でもイエス様はそれを取り除いたじゃないですか。困っている人の隣人になりなさい、ね、あなたが苦しんでいる人、貧しい人の隣人になるんですよっていう、イエス様のあのサマリアの良き例えです。サマリアの例えはそのことを私たちに教えていると思うんですね。まあ同胞、もちろん身近なところからということもありますけれども、イエス様はそれをもっと広げられたお方だとこう思うのです。同胞に対して、全ての人に対して手を開かなければなりません。そしてさらに惜しみなく与える、与えなさいという言葉が記されてありますよね。十節ですか。惜しみなく、惜しんではならない。九節のところにこの第七年のこの免除のことが取り上げられています。でこの定めがあったということは素晴らしいんですけども、その定めがあって でその近づいてきたらですね、免除しないといけないので、もう貸すことをしなくなる人たちが出てくる。もう免除しないといけないでしょ、もうちょっと7年目の近づいたらね。で免除しないといけないから、困っている人がいても惜しんで物惜しみをして手を差し伸べない、そういうことがなってあってはならないっていうことが旧説に書かれてあります。物惜しみをする、これは皆さん私たちの心の中にもある心じゃないでしょうか。与えようとするときに物惜しみをしてしまう、そういう心っていうのは私たち一人一人の心の中にあるのではないでしょうか。イエス様もおっしゃいました、あなたの心のあるところにあなたの心もあるのです、あなたの宝のあるところにそこにあなたの心もあるのです。聖書はいろんな箇所で惜しみなく、ね、してはいけません、いやいやながらではなく、そのことをこう教えているところがありますよね。進んで、ね、捧げるようにと教えているのであります。箴言のですね、皆さん19章の17節のところの言葉を読みます。貧しい者に施しをするのは主に貸すことだ、主はその行いに報いてくださる。貧しい者に施しをするのは主に貸すことだ、主に対してすることだ。イエス様もこの小さいものにしたのは私にしたのだとこう教えられましたが、それと同じですよね。私たちが貧しい人に手を広く開いて、そして必要なものをこの与えていくことは人に対してで終わっておりません、主に対してすること。私たちは14章今日の聖句ですね、今日の招きの言葉、読んでいただきましたけれども、主を敬うこと、貧しい人を顧みるということはその人を尊ぶことでもありますし、大切にするということでもありますし、いや神様を尊ぶことだ、蔑むことは神創造主を敬わないことだと箴言は教えております。このようなことも覚えたいなとそのように思うのです。さて3番目であります。神様はそのような私たちを祝福してくださる方だということです。祝福という言葉が、3回ほど出てきますね。4節、6節、10節に祝福という言葉が出てまいります。神様が祝福してくださる、だからあなた方のうちには貧しい人がいなくなるであろう。なんか与えたら見返りがあるからっていうそういう動機じゃなくて、私たちは神様から祝福されて与えられているものを分かち合っていくっていうのが聖書の教えであろうかと思うんですね。そしてまたそれがまた祝福となってくる、祝福から祝福へ、祝福からまた祝福へとこう連鎖していって、そしてそれが広がっていって本当に貧しい人がいなくなるというようなことになっていくのだと思うんですね。自分にも祝福として返っていく、 このことの家にあなたの神主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださるからであるということを教えています。先ほど箴言を2つで読みましたが、もう1箇所箴言の11章の24節と25節を、読みたいと思います。ちょっと開いてください。箴言の11章24節25節のところに、1107ページです。11章のですね、24、25節、気前よく施して名を富む人があり、正当な支払いを惜しんでかえって乏しくなるものがある。おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤されると書いてあります。気前よく施す人は名を富む、正当な支払いを惜しんでかえって乏しくなる。おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤す。この世界の飢餓を考えていきますときに、一人一人が神様から与えたものを分かち合っていくことにおいて、それがまた祝福となって広がりができて、もっと良い社会になっていくのではないかなと、そのように思うのであります。今日は食料デーということで、新明記から学ばせていただきました。11節に、貧しい者人が国のうちから耐えることはないであろう。それゆえ私はあなたに命じる、あなたの地にいるあなたの同胞で、困窮している人と貧しい人には必ずあなたの手を開かなければならない。あなたの手を開かなければならないと聖書は教えているのであります。先ほどですね、スモールアクションエブリデイっていう今年のねスローガンのことを申し上げましたけれども、朝9時の礼拝の9時礼拝に来ているフィリピンの姉妹が後ろにありますけれども、ペットボトルの大きいやつに1円玉をいっぱい貯めたものを持ってきました。まあ、今ね、銀行とか郵便局持っていくと手数料を取られるんでありますけれども、まあ、いろんな寄付の仕方が変わってきたかなと思うんですが、でも私はこの姿を見てね、やっぱりスモールアクションかなって思う、ここから始まるんだなってやっぱり思うんですよね。ある人が言いました、一人の人が 1円寄付したら1億円集まる。1億人、1人が1円寄付したらね、1億人いれば1億円になるでしょ。小さなアクション、大きなものになっていくっていう、そこが私たちのなんか視点かなっていうふうに思いました。で、子供がね、教科学校の子供たちが今日全員揃って、ここにやってきて、これ何？1円がいっぱい何本ぐらい入ってるやろうねって話をしたんですけども、何本入ってるやろうね、でこれはね、世界の貧しい人たちのためにしてくれたんだよって、ね、私たちもできることしようねっていう話をすることができました。子どもたちにですね、よかったなと思うんですが、本当にそこから、そういう小さなところから始まっていくのかなと思うんですね。 1円や2円3円お釣りが出てきてどうしようかなって思う人もいるかも分かりませんが、そういう怪我のために1円2円3円5円とか10円とかを捧げていくことにおいて、それが大きな力になっていくんだと私は信じたいです、信じたいなと思うんですね。はい、今日は、神明記から学ばせていただきました。お祈りをいたしましょう。神様、今日の日はありがとうございます。世界の食料について、考えまた学ぶことができたことを感謝します。世界には8億の人たちが食べ物がなくて苦しんでいる人がいるということ、一歩では物があふれて無駄にしたり捨てられている食物があるということも現実なこととして覚えるものであります。また私たちの身近なことからそのことを考えさせられたことであります。どうか神様、もったいないなという心を持つことができ、無駄にすることなく大切に食べ物、食料、また与えたものを神様大切にしていくことができるように助けてください。また与えたものを本当に主よ、手を開いて心を開いて手を開いてこの小さなアクションを起こしていくことができるように、私たちのうちに聖霊様が働いてください。食べ物とともに、食料とともに、またあなたの御言葉も、命の糧であるあなたの御言葉も添えられながら、添えて与えられていくことができるようにと心からお願いを申し上げます。この祈りをイエス・キリストの御名を通して感謝して、御前にお捧げいたします。アーメン。